それでは、お願いします。ルカ25章の25節から30節。
ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って、家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。以上でございます。今日は宝刀息子の兄息子っていうことですね。そうなんですか。では近藤先生にメッセージいただきます。
皆さんおはようございます。もう秋も深まってね、今日紅葉の季節になって観光客もたくさん那須に来て、そういう時期になりましたけれども、皆さんと共に今朝礼拝捧げられることを感謝いたします。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日はこのようにして秋の朝、この街道に共に集められて、あなたの皆を賛美礼拝できるこの祝福の時を感謝します。これからまた小さき器が御言葉を飾りますので、どうぞあなたの聖霊で本当に励ましてくださって、また聞くお一人お一人にも働きかけてくださって、今日の御言葉によって本当に取り扱われ、また悔い改めがなされ、また新たな出発がなされていきますように、あなたが豊かに用いてください。とうとう主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。前回は弟息子について学びました。神様から離れているっていうそのこと自体が罪であるということをお話ししました。で、今回は兄息子にスポットを当てて話したいと思います。兄息子は父のもとにずっととどまっていました。そして表面的には弟息子ことは対照的な動きをしているように見えます。この兄息子の心の中にあるものを探っていきたいと思います。とても短い箇所ですけれども、大切な真理が語られていると思います。まずですね、25節から28節をもう一度お読みしたいと思います。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて、彼をなだめた。兄息子は 祝宴の最中に帰宅しました。その様子がその前に記録されていますけれども、22から24節をお読みしたいと思います。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。この、兄息子はこの祝宴の最中に帰宅して、しもべの報告を聞いて、そして驚いて怒り、家に入ろうともしませんでした。で、今のところをお読みしましたけれども、この一番良い衣を着せっていうところは、父親の、ね、息子が帰ってきたこの喜びを表しているものです。そして指輪と履物、これは彼が正式な息子として受け入れられたことを表しています。なぜなら当時はしもべたちは裸足でいたと言われています。この弟息子は雇い人の一人にしてくれたらいいと思って帰ってきました。でもお父さんはこの放蕩してきた弟息子を正式な息子として受け入れられたのです。父親が本当に彼が帰ってきたことを喜んでいることがわかります。さらに肥えた子牛をほふり、そして食事の準備がなされ、人々も集まり、音楽や踊りの音も聞こえていた。そのパーティーの最中に兄息子は帰ってきたのです。兄息子の反応が28節に記録されてありますけれども、彼は怒って家に入ろうともしませんでした。へそを曲げている兄息子を父はなだめようとして家から出てきます。ここで皆さんに質問を投げかけてみたいと思います。もしも皆さんが兄息子の立場にあったとしたら、どのような態度を取ったでしょうか。例え話に出てくるお兄さんのように、とても冷たい態度を取ったでしょうか。あるいは祝宴の中に入っていって、お前が帰ってきて嬉しいと弟を思いっきりハグしたでしょうか。この問いかけは、私たちの内面を探るとても大切な問いかけだと思うので、メッセージの最後まで心に留めておいていただきたいと思います。続けて29節から31節を読みしたいと思います。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。今日のね、メッセージノートプリントもご覧になっていただきたいと思うんですけど、なぜ弟息子がこんな否定的な行動をとったのか、彼の心の中を探っていきたいと思います。まず彼の心の中にあったのはお父さんへの不満です。兄息子は父親に対して 弟と自分に対する扱い方が不公平なんだと父親への不満をあらわにしています。これまで自分は父のもとにとどまって戒めを守り、遊ぶ余裕もなく真面目に仕えてきた。一方弟の方は自分勝手に放蕩し、財産を使い果たして帰ってきたのに、それなのに良い待遇を受けている。彼の心の中に不当だ、差別だという激しい怒りが燃え上がっているのです。二つ目に、彼の心の中には自負心があります。戒めを破ったことは一度もないと明言していますけれども、彼の言葉を読むと自分に欠落があると思っていない、むしろ自負心、傲慢ささえ感じさせます。彼の言葉を聞いていると金持ちの青年の話を思い起こします。この青年はイエスのところに来て、永遠の命を得るためにはどのような良いことをしたら良いのでしょうかと質問しました。それに対しイエスは、殺してはならない、勧誘してはならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとモーセの十戒をもって答えました。そこで青年は、そのようなことは皆守っております、何かまだ欠けているでしょうかと応答します。すごい自信ですよね。この金持ちの青年は、まあ、実在した人物で、今日の例え話に出てくる兄息子の方は架空の人物です。しかし2人には共通した要素があります。それは、私の生き方はまんざらでもない、ね、完璧ではないかもしれないが、それに近いような行いを続けてきたという自負心を感じます。学校のテストで例えたら、自分自身に95点以上はつけていただろうと思います。3つ目の彼の心の特徴ですけれども、弟への愛の欠如ですね。改心して帰ってきた弟を喜ぶことができない、祝宴にも参加しない、いや、むしろ帰ってこなかった方が良かったと思ってます。兄弟は他人の始まりというふうによく言われますけれども、このお兄さんの弟への愛の欠如を感じて寒々しい気持ちさえします。神を愛し隣人を愛するというキリスト教の根本精神から完全に逸脱していると思われます。そして最後のポイント、彼は与えられている恵みに気づいていません。31節のお父さんの言葉、私のものは全部お前のものだを読んでどのように感じ取られるでしょうか。すべて与えられているのにそれが見えていない、感謝もしていない、父のもとにいる祝福に全く気づいていません、自分には何も与えられていないと思っている、まあ被害妄想に近いものが彼の心にあるような感じがいたしますね。さてイエス様は頻繁に例えを持って教えられました。皆さんが例え話を読むときに、その例え話がどのような状況の中で、そして誰に向かって語られているのかを知ることがとっても大切です。そのために例え話が記録されている聖書箇所の前後を観察すると、例え話そのものをより的確に理解することができると思います。今日のところですけれども、15章の1節と2節が大事なんですね。ご覧になってください。さて主税人たちや 罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。主税人、罪人たちがイエス様の話を聞こうとして集まっていたところに、パリサイ人、律法学者が来て、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしているとイエスを非難しています。彼らは熱心にモーセの律法を守っていると自負していました。まあ、律法学者、あのパリサイ人たちですね。で、彼らは当時の社会で汚れているとみなされていた、具体的には主税人とか遊女とか異邦人とかいう、そういった人たちとお付き合いをしていませんでした。それは彼らがモーセの律法で禁じられている食べ物を食べたり、その他のしてはいけない行動を平然としていることを知っていたので、彼らと付き合いをすることによってその汚れが自分たちに移ると恐れていたからなのです。一方、イエスとその弟子たちは平気でというか進んでそういった人たちの家に出かけて食事もしていた。彼らの自由奔放、まあ律法破りと言ってもいいんですが、そういうふうに見える行いがパリサイ人、律法学者たちを激しく苛立たせていたのです。パリサイ人の目から見たら、イエスと弟子たちは無法者でしかなかったのです。で、この箇所はイエスは主税人や罪人たちに語ると同時に、パリサイ人、そして律法学者に向かってこの例え話をしたことがわかります。ここから解き明かしをしていきたいと思うんですけれども、プリントの方をご覧くださいね。お兄さん、この例え話に出てくるお兄さんっていうのはユダヤ人、特にパリサイ人や律法学者を象徴しています。律法を守って清く正しく生きていると自負している人たちです。一方、弟っていうのは罪人、主税人、遊女、そして異邦人、ユダヤ人の社会で汚れているとみなされた人々を示しています。これらの人々はパリサイ人たちから見れば神の恵みを受ける資格のない人たちです。なぜなら彼らはモーセの律法を守っていなかったからです。ルカの福音書にレビ、後でマタイっていう名前になるんですけど、レビっていう主税人がイエス様の弟子となります。そしてその弟子とされた喜びから人々を招いて食事をする場面が出てきます。その場面でイエス様は、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですと語ります。この箇所ってね、なんでイエス様がこんなこと言ったんだろうって当然すぎることを言っている、ね、皆さんお医者さんに行くのにやっぱりどっか具合が悪いってどっかそれを感じるから行くんだって、もう当然なことを言ってるんですけれど、イエス様がこれをどういう、ね、意味を持って言ってたのか、それはイエス様が言おうとしているのは、人間は皆神様の目から見たら病人だって言ってるんですよ。全員が病人だって、健康な人は一人もいない、まあ、これは霊的な意味で要するに罪人であるっていうことなんですよね。でも違いがあるんですよ。その病人の中に、自分の中に罪があると気づいている人と気づいていない人がいるっていうことなんですね。 ですから丈夫な人、正しい人っていうのは自分の弱さや罪深さに気づいていない人のことです。だからお医者さんは必要ないと思ってるんです。これがパリサイ人、律法学者たちです。一方病人とか罪人っていうのは自分の弱さに、そして罪深さに気づいてはいるけれども、それを自分ではどうすることもできない、だからお医者さんが必要、すなわちイエス様が必要だと感じている人たちです。それが主税人、遊女、罪人、そして異邦人たちです。先ほどね、兄息子の反応から兄息子の心の中を探ってみました。彼は確かにお父さんのところにとどまってお父さんに仕えていましたけれど、喜びがなかったんですね。内側に鬱積した不満のようなものを感じながらお父さんの家にとどまっていたのです。彼の象徴しているものは、これが形だけで神に仕えていて心が伴っていない、喜びからではなく習慣や義務感から神に仕えている、これはまさに律法主義なんです。信仰が形骸化し、心が神よりも人の目や評価に向けられてしまっているんですね。ですから自分のしている行動や人のしている行動、それに重点がいってしまっているんです。私たちはいかがでしょうか。私たちは信仰によって義とされているのであって行いによるのではないというこの基本を確認する必要が私はあると思います。信仰を告白して洗礼を受けると、通常私たちは教会を支える奉仕に携わります。これは主が喜ばれることであって、そして私たちに祝福をもたらすものであります。でもここでも気をつけなければいけないポイントがあるんです。時間の計画とともに気づかぬ間に、ね、洗礼を受けて以来休まずに礼拝に出席している、奉仕も献金もしている、周囲の人たちにも証ししているといったことが、それが自負心へとつながってしまうことがあるのです。これだけしてるんだから神様を認めてくださいますよねっていうような思いが私たちの中に入ってくると、私たちは実は神様の愛から遠ざかっていってしまうんです。そして知らず知らずのうちに神様の愛や恵みを感じられなくなってしまいます。要するに知らず知らずのうちに兄息子と同じ心の状態になってしまうことがある、そしてそれに気づいていない時は多いのです。先週大田原で同じメッセージをしました。礼拝の後にある婦人が私のところに来て話したんです。私兄息子の気持ちすごくよくわかるんですって、でも弟息子の気持ちわかりませんって、私は放蕩したことないんですうーんってなるほどと思って聞いてたんですけれど、多分ね、まあ深い話はしなかったんですけど、彼女の心の中で私のメッセージを聞いて何か探られるところがあったんだろうなっていうふうに思うんですよね。まあ少なくとも彼女は兄息子になりやすいっていうことに気づかれたんだろうなって思うんです。そのような私たちがにとって必要なことは、私たちが今あるのはただイエス様の恵みによるっていう、そこに戻っていくことなんじゃないかなって思うんです。ルカの福音書の17章に しもべが一日畑で働いた後、いいですか、そして帰宅してすぐに主人のために食事の支度をして、そして給仕をするっていう例え話が出てくるんですが、そこでイエスは言うんです。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取りに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。なすべきことをしただけという謙遜な姿勢を持つことの大切さが強調されているんですね。いずれにしても私たちすべて私たちの今できていることはすべて神様の恵みによるんだという、その信仰の土台に私たちは絶えず戻っていく必要があるというふうに思います。前回は父のもとに帰ることの大切さを強調しました。そして父のもとに帰るということは悔い改めることなんだということを強調しました。でも今日の箇所で父親は兄息子に、来よ、お前は私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだと言います。兄息子は父親のそばにいながら父親に愛されてるってことに気づいていなかったと思います。そして今日私たちは、私たちもまた兄息子のようになってしまう危険性についても学びました。今日の大事なポイントは、私たちが神様に愛されているということにいつも気づいて生きているか否かというポイントだと思うんです。神様の愛に気づいて、愛に触れて、愛によって動かされて生きているかというところがとても大切なポイントなのです。過去数年、私はアブラハムから始めてモーセに至るまで旧約の信仰者たちから学んできました。こんな質問を受けることがあります。先生、旧約聖書を読むとユダヤ人のことばっかり書いてあるけれど、日本人のことなんて一切出てこないですよねって。神様ってエコひいきされるんですかって。さあ皆さん、こんな質問を受けたらどう答えますか。まあ少し分かりやすく、ね、例え話をしようかなと思うんです。皆さんは自分がお母さんから愛されているということをどうしたら感じることができますか。もしもお母さんが自分のことを構わずに食事も作ってくれない、今日も出かけるからチンして食べておいてねって毎日言われたらどうでしょう、ね、学校で嫌なことがあっても話も聞いてくれない、暇さえあればパチンコ屋に出かけている、こんなお母さんに対して子供は愛されてるって感じることができるでしょうか。神様はなぜユダヤ人は選んだのか。それはユダヤ人が優れているからでも信仰深かったからでもありません。それは私たち異邦人が神様のユダヤ人に対する振る舞いを見て、神様が愛なる方であるということに気づかさせるためなんです。モーセの生涯からも学んできましたよね。イスラエルの民は不従順で、金の格子を拝んだり、水がない、食べ物がない、こんな荒野で旅を続けることに何の意味があるんだ、エジプトにいた方がずっとマシだったと神様とモーセに対して文句を言い続けてきました。このイスラエルの姿はまさに私たちの姿なんですよ。しかしモーセがこの性悪な民に対して愛想を尽かすことなく、忍耐をもって祈り、取りなし、支え、約束の地へと導きました。しばらく前のメッセージでモーセはキリストの方であると話しました。神様はモーセを通して イスラエルの民をどんなに愛しておられたのかを示されたのです。モーセだけでなく旧約聖書に繰り広げられているイスラエルの民の歴史を読んでいくと、神様がどんなにこの民を愛されたのかがわかります。それは私たち日本人が旧約を読むときに、神様がイスラエルの民を扱われる様を見て、その愛に気づけるようにという目的を持って旧約聖書は書かれているのです。そしてその神様の愛は新約時代においてはキリストの十字架の死によってより克明に表されました。国籍も民族も文化も話す言葉も超えて、イエス様の十字架を見上げることによって自分もまた愛されていると感じることが、聖書全体が書かれている究極的な目的であるということができると思います。最初の質問に戻りたいと思います。どうでしょうか。あなたが兄息子の立場にあったとしたら、どのように弟を受け入れたでしょうか。この自問自答を通して今自分が立っている立ちところがね、見えて、自分の立ち位置が見えてくると思います。今日の最後の聖句をルカの5章の31、32を共に朗読したいと思います。よろしいですか。はい。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。自分には何も与えられていないと感じている兄息子に向けられた言葉ですよね、今のは。そしてお父さんはこの兄息子に向かって来よって呼びかけてます。もうそこにすでにお父さんの愛を感じます。私のものは全部お前のものだ、お前は私の子として受けるべき愛も恵みも祝福も特権もすでに受けているのではないか。それに気づいてほしいと語ってるんです、この例え話を通して。さらに弟息子については、いなくなっていたのに見つかった、死んでいたのに生き返ったのだと言っています。彼はまさに放蕩して死んだような生活をしていた。しかし今は私の愛に触れて生き返ったんだ。そして彼はお前と同じ神の家族の一員なんだ。この喜びを共にしてほしいと兄息子に呼びかけているのです。そしてイエス様はこの例え話を通して私たち一人一人に対しても語られているんですね。どれだけこのお父さんから愛されているのか気づいてほしいと語っておられるのです。このお父さんは一人子イエスを十字架にかけて犠牲にすることに私たち一人一人を愛してくださっているのです。しばらくの黙想の後にお祈りしたいと思います。